ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。第5週は井川が行くのコーナーです。3月5日日光記念看護学校では第31回卒業証書授与式が行われ、65名の学生が医療の現場へと巣立っていきました。今回は卒業式当日に披露された黒板アートについてご紹介します。これまでも日光記念看護学校では卒業生への黒板アートが伝統となっておりましたが、今年は新型コロナウイルスにより様々なイベントが中止となったことから実施された室蘭市子どもたちの思い出エール事業を利用し、密になるのを防ぐため時間をずらして個々に描くことができる電子黒板が導入され、 1、2年生が各クラス別に黒板アートを描きました。はじめに完成間近の3月4日に黒板アートを描いていた2年生2人にお話を伺います。
2年 A 組の橋本みどりです。
先ほど見せていただいたんですけれども、室蘭の白鳥橋や工場が見えたり、そしてその中に看護学校の象徴でもあるナイチンゲール像があったりと、すごく室蘭の看護師として育っていくんだっていう気持ちが現れた絵でした。これはどんな気持ちで描いたんですか？
私自身出身が札幌なんですけれども、室蘭に来てみて白鳥大橋がとても綺麗だったり、工場群がとても素敵なのがすごい印象的だったので、室蘭出身の方はもともとそれを毎日見ていると思うんですけど、ナイチンゲールと合わせて描くことで3年間の思い出を振り返ってもらえればなと思って絵にしました。
この度初めて導入された電子黒板ということで、難しいのはどんなところでしたか？
自分が描いた時とその時間差があったり、色の選び方もちょっと難しかったところでもあるんですけれども、こんな大きな画面に描くことはなかったので楽しく描くことができました。
ではその3年生の皆さんに向けて一言メッセージをいただけますか？
そうですね、学校では実習やテスト勉強、そして国試の勉強などすごい大変なことがあったと思うんですけれども、それをすべて乗り越えられてきたことを本当に心から尊敬しています。で、看護師っていう仕事は本当に大変だなと思うんですけれども、ぜひ頑張ってほしいなと思っています。
もう一方、黒板アートを描いた方にお話を伺います。お名前を教えてください。
2年 B 組の原美里です。
原さんが描いてくださった黒板アートはハウルの動く城のワンシーンですが、どんな気持ちで描いたんですか？
本当の絵だったらハウルが火を持っているシーンなんですけど、それをちょっと変えてろうそく台を持っているっていうような描写にして、看護学校の1年生の秋ぐらいに宣誓式っていうろうそくに火を灯してこれから看護の道に進んでいくっていうのを誓うっていう儀式みたいのがあるんですけど、それを見立てて描きました。
すごく素敵な光あふれる絵なんですけれども、描くのにあたって難しかった部分もあると思うんですが、
大きな壁に描くような感じのイメージでどのぐらいの大きさで描いていいのか、線の太さとかもちょっと難しかったんですけど、一回間違えてもそのアナログとは違って一回前に戻ることができるので、そこは描いている上ですごく助かりました。
助けられた部分というのもまたあったんですね。そしてこれが広く、そして後世にわたってもきっと皆さんにご覧いただけるような形になっていくと思うんですが、3年生に向けてメッセージを一言お願いできますか？
コロナ禍っていう大変な時期の中で感染予防っていう神経をすり減らすような思いをしながら国試っていう大きなイベントを迎えられたと思うんですけど、臨地実習が思うようにできなかった中ですごく大きな不安っていうのがあると思うんですけど、3年生の皆さんがそのコロナ禍でこういう大きなことを乗り越えたっていうのはとても大きな自信につながると思うので、先輩たちらしく患者さんに寄り添っていく看護ができればいいのかなって思います。
続いて 翌日の卒業式直後の卒業生2人にお話を伺います。
日光記念看護学校3年の小川桃奈です。
率直に今どんなお気持ちですか？
振り返ってみると、その時その時が鮮明に思い出せて長く感じるんですけど、3年間ってまとめてしまうと案外短くて寂しい気持ちもあるんですけど、でもやっぱりこれから目指してきたものを実際の場で自分が出れるっていうことで希望というか楽しみっていう部分もあります。
で、実は今回在校生から電子黒板のアートを午前中に皆さんにご覧いただいたと思うんですけれども、いかがでしたか？
コロナウイルスの感染拡大予防のために学校でもいろんな措置が取られて、後輩のことを関われる時間っていうのがすごく少なくなったんですけど、見てみて自分たちを思って描いてくれた時のその時間だったりとか思いっていうのが、その絵だったんですけど、それでもすごく伝わってきて、たった一枚の絵って思うかもしれないんですけど、たくさんの思いが詰まった絵なのですごく嬉しかったです。
いよいよ4月からは看護師さんです。どんな看護師さんになりたいですか？
コロナ禍なのでいろんな制限とかもあって面会もできない患者さんとかもいっぱいいると思うんですけど、その中でもやっぱり少しでもご家族との関わりが持てるように計らったりとか、あとはやっぱり生きることの喜びを一緒に分かち合えるような看護師になっていきたいなと思います。
もう一方お話を伺います。お名前を教えてください。
同じく日光記念看護学校3年の宇佐美さくらです。
宇佐美さんも今卒業式を終えたばかりですが、率直にどんな気持ちですか？
3年間すごいあっという間だなって思いましたし、すごく辛かったんですけど、今思えばなんか楽しかったのかなっていうふうに思えてよかったです、
ね、辛いことも含めていい3年間だったなって思えるということなんですね。午前中に在校生からの黒板アートをご覧になったかと思うんですけれども、いかがでしたか？
はい、と小川さんも言ってたんですけど、コロナウイルスの影響でもともとあった行事とか、その在校生との交流の機会っていうのもないに等しいぐらいに少なくなってしまったので、直接会ってではないんですけど、その絵を通してその在校生との思い出っていうのを作れたのですごく嬉しかったです。
そして実は今日サプライズで宇佐美さん自身が学校の先生の似顔絵をその黒板アートで描いてくださっていましたよね。
先生との交流もやっぱり少なくなってしまったので、やっぱり感謝の気持ちっていうのをどうやったら伝えれるかなって思ったんですけど、今回こういった企画を教えてくださって、自分の得意分野の絵で先生方にお礼を伝えれたので、すごく良い機会をいただいたなと思います。
実際に先生の前でお披露目した時の反応、どんな風に宇佐美さんはご覧になってましたか？
いや、嬉しかったですね。その先生たちの反応を含めてすごいいい思い出になりました。
本当そういった意味で今回はどうしても人と人が距離を取らなければいけない卒業式でしたけれども、この黒板アートを通じていろいろな関わり合いが広がったのかなと思いながら拝見しておりました。最後に宇佐美さんも4月から看護師になります。どんな看護師を目指したいですか？
私はその人をまず同じ人として捉えて、その患者さんが今までどんな生活をしてきたのか、どんな人と出会ってきたのかっていう、その人の人生を知った上でその人が必要な看護を提供できればいいかなっていうふうに思います。
またこれからこの地域北海道の医療をぜひ支えていただきたいと思います。今日はおめでとうございました。ありがとうございました。
電子黒板はデータとしてその絵を後世に伝えることができます。今回の井川が行く思いを伝える、思いをつなげる電子黒板についてご紹介しました。ラジオ健康プラザ、この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。